オンコリスバイオファーマ IR セミナー in 富山。この時間は3月4日に富山で開催したオンコリスバイオファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4588東証グロース上場オンコリスバイオファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
オンコリスバイオファーマはウイルス創薬企業としてのがんのウイルス療法と重症ウイルス感染症を事業領域とするバイオベンチャーです。オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困ると言われる存在感ある創薬で、いち早く医療に貢献することを目指しています。それではご紹介しましょう。証券コード4588東証グロース上場オンコリスバイオファーマ代表取締役社長の浦田康夫さんです。皆様拍手でお迎えください。
どうもありがとうございます。オンコリスバイオファーマ代表取締役の浦田でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
オンコリスというのはなかなか聞き慣れない、名前だと思います。いわゆるがんの学問というのはオンコロジーというんですけども、そのオンコロジーから取った名前でございます。いわゆるがんの治療薬を、世の中に出していきたいということで始まった会社であります。当社はこのウイルス創薬という、世界でも例を見ない、テーマで、薬を作っていくというこういう会社でございます。で、一つは皆さんコロナウイルスで随分ウイルスのことをお勉強されたと思うんですけれども、悪いもんですね、なんとなく。エイズウイルスですとか、B 型肝炎、C 型肝炎ウイルス。これは一般的には悪いもんなんです。ただ、悪いもんですけども、これをうまく遺伝子改変することによって、癌だけをやっつける。正常細胞には何もしない。こういうウイルスを作って、癌治療に役立てたい。というのが一つのがんのウイルス療法ということでございます。ウイルス感染症というのがありまして、これも先ほどから言っておりますようにエイズとか C 型肝炎とか、コロナもそうですけども、こういったウイルスの病気も治療しようと、こういう2つの領域で開発を進めている会社でございます。で、当社は今東京虎ノ門にございます。それから神戸にはリサーチラボといいまして、ウイルスの大量製造といったものを手掛けているラボがございます。それからもう一つ、アメリカニュージャージー州にはオンコリス USA というアメリカでのこのウイルス療法の開発をやっている会社がございます。で、当社現在株主様は1万5000名ほどがいらっしゃいます。で、筆頭株主としましてはアステラス製薬様もいらっしゃいます。それ以外にも中外製薬ですとか、あるいは日本のカテーテルのナンバーワンの会社でございますが、朝日インテック様もご出資いただいております。当社の研究開発のネットワークでございます。現在岡山大学の消化器外科の教授の藤原俊義先生なんですが、この方と一緒にオンコリスバイオファーマを創業してまいりました。この方が発明したウイルス療法というものを実現するためにまず会社が作られました。で、鹿児島大学の副理事長でございますが、もともとはウイルス研究をやっていた先生で、私前職JT の医薬事業部のところにいたんですけども、その時に抗エイズ薬を一緒に開発した先生であります。で、アメリカのオンコリス USA の社長をやっていただいております。タリア・ビランといいまして、彼女はアメリカの大手製薬企業を何社も歴任してきた、大変ベテランでございます。で、それ以外にも、アメリカではエール大学ですとかテキサス大学、MD アンダーソン、あるいはトランスポゾンという会社にライセンスをしている化合物もあります。アジアでは台湾のメディジェンという会社とも手を組んでおります。現在ウイルス療法、テロメライシンという薬があるんですが、これは現在大量製造をベルギーのヘノジェンという会社で、製造しているという、こういった世界的なネットワークを、構築しているところでございます。当社のガバナンス体制でございます。取締役は私を含めまして、この4月から5人体制になります。から5名の執行役員と監査役会が3名の体制で行っております。当社の研究開発のパイプラインの一覧表でございまして、テロメライシンという 当社のトップラインのプロジェクトでございまして、腫瘍溶解ウイルスというちょっとおどろおどろしい名前なんですけども、がんを殺すウイルス、これが現在食道がんで臨床試験の最終段階に来ております。来年2024年には承認申請まで持っていこうということで、すでに厚生労働省の諮問機関であります PMDA との話し合いに入っております。食道がん以外にもアメリカでは胃がんの臨床試験が進んでおります。アジアでは肝臓がんの臨床試験が最初の段階を終えたところであります。で、このブルーのラインが一つあるんですけれども、これがもともと抗エイズ薬としてエール大学から導入しました化合物ですけれども、これもかつてはブリストルマイヤーズスクイブというアメリカの大手製薬会社がエイズで開発してきたんですけれども、ブリストルマイヤーズ自体はもうエイズはやらないということになって、まあ、我々に権利が返ってきちゃったんですけども、現段階ではさまざまな研究の結果、神経難病に非常によく効くんではないかということで、現在アメリカのトランスポゾンという会社にライセンスをしておりまして、彼らが今アメリカで開発を進めております。ではまずこのテロメライシンというこのがんを切らずに治すというこのプロジェクトの説明をしていきたいと思います。皆さん子どもの頃に扁桃腺にかかったことがおありになると思うんですけども、まあ、私も子どもの頃扁桃腺かかって、まあ、随分喉の扁桃腺切っちゃったんですけども、その扁桃腺炎を起こすウイルスです。でこのウイルスを、遺伝子改変をしますと、がん細胞だけ殺しちゃう。で正常細胞には何もしない。でしかも非常に危険な、まあ、コロナとかそういった致死性のあるようなウイルスではなくて、まあ、せいぜい風邪をひくぐらいのウイルスですので、仮に何か起こってもそんなに大きな毒にはならない、こういうウイルスを遺伝子改変しております。で、がんの局所に、まあ、注射をしてこのウイルス感染を起こす、なんとなくおっかないような感じですけれども、まあ、実際アメリカで臨床試験もやってまいりましたし、まあ、当社もすでに100例以上国内外で投与してるんですけども、いわゆる風邪のような症状の副作用が1日2日続くぐらいで、肝臓が悪くなる、腎臓が悪くなる、あるいは毛が抜ける、あるいはその手足がしびれてしまう、こういったような副作用は全く報告されておりません。特に我々は、まあ、このテロメライシンというのを手術ができない、例えば食道がんというのはまあ大変な手術なんですけども、こういった方に適用しようというふうに考えて開発しております。まあ、ウイルスというのはきれいな正二重面体をしていて、だいたい70ナノメーターぐらいの、まあ、この空気中にもたくさんウイルスが飛んでるんですけども、まあ、そういったものを瓶の中に入れてるんですけども、だいたい 1ミリリットル 1cc 中にこのウイルスが1兆個入っているという、まあ、こういった製剤を作っております。で、まあ、何度も申し上げますけども、このウイルス自体は殻の中に、まあ、遺伝子が入っているわけですね。でこれが、遺伝子改変していない普通のウイルスですと、まあ、例えば人間の体に感染すると、まあ、全部やっつけちゃって、まあ、非常に毒になるわけです。ところが我々のウイルスというのはがん細胞だけは殺すけども正常細胞には何もしないという、こういうメカニズムになっております。で現在我々が狙っているのが食道がんでございます。食道がんというのは5年生存率が非常に低いがんでございまして、例えばステージ4の方ですとだいたい 10% 以下の、まあ、生存率ということになっております。で食道がんの手術というのは、まあ、皆さんご親類の方なんかで手術された方もいらっしゃると思うんですけども、本当に初期に見つかれば内視鏡で取ることもできるんですけれども、これがステージ2、3になってきますと、オペをしなきゃいけない。そのオペというのが大変でございまして、胃がんというのは我々のこの横隔膜の下にあるので手術しても、まあ、お腹開いても数時間で終わってしまいます。ところが食道がんというのはこの横隔膜の上にあるいわゆるあばら骨の中にあるがんでございますから、手術がとても大変です。だいたい8時間から10時間かかります。血圧をずっと下げたまま出血しないように、しかも肺と心臓がすぐ近くにある、まあ、ここで手術するわけですから、まあ、大変な手術です。こういった長時間の手術に耐えられない、まあ、高齢の方、あるいは心臓が悪い方、あるいは臓器機能、まあ、肝臓腎臓が弱いと、こういう方は手術ができないわけですね。それ以外にも、まあ、こういう方は化学療法、いわゆる抗がん剤ですね、抗がん剤治療もできない。そうするとあと残るのは放射線治療ぐらいです。 ただ放射線治療自体は、まあ、それほど、がんに、まあ、兆候を示すわけではないので、我々は、まあ、そういった他の手術、他の治療法がないような、患者様を対象にしたいと思っております。まあ、食道がんというのは、まあ、お酒タバコなどで、まあ、起こる病気ですけども、特にアジアに多いというふうに言われております。世界中の 80% ぐらいがアジアで発症しているというふうに言われております。で、まあ、何度も申し上げますけども、手術が困難な患者様に、内視鏡で2週間おきに3回、まあ、この胃カメラでそこから注射針を刺して、食道がんの局所に、ウイルスを感染させます。まあ、これまでの臨床試験の結果、ステージ2とかステージ3の方で、だいたい 50% 以上の患者様で、がんがきれいに、消えていると、こういう結果が出ております。特に重い副作用も、まあ、報告されておりませんでして、まあ、大体 50% ぐらいの方で注射をすると、一晩、38度ぐらいの熱が出るんですが、まあ、2日目ぐらいから、まあ、ほとんど何も症状がないというのが、まあ、主な副作用になっております。放射線治療単独というのは、食道学会の、長年の蓄積するデータでも、単独でがんが消えるというのは大体3割以下でございます。これにテロメラーシンを放射線治療と一緒にやると、55% の治癒率、まあ、完全に消失しました。こういう結果が現段階で得られておりまして、今最終臨床試験でこれが本当に再現できるかどうかということを確認しているところでございます。で、まあ、こういった、まあ、臨床試験をやっておりまして、来年中には厚生労働省に、書類を全部、臨床試験のデータを出しまして、まあ、遅くとも再来年には皆様も、まあ、使えるようないわゆるマーケットに出したいというふうに考えております。ただ今申し上げましたように、ステージ1、2、3全部含まれるんですけれども、放射線単独併用ですね、いわゆる化学療法もできない、手術もできない、まあ、おそらくこういう方に最初は使いなさいということになると思いますので、だいたい食道がんというのは、まあ、年間2万5000人ぐらいの方がかかるわけですけども、そのうち本当に高齢で手術ができない、化学療法ができないという方は、大体それの10分の1ぐらい、まあそんなに大きなマーケットではないんですけれども、2000人ぐらいがこのテロメラーシンの対象になるだろうというふうに考えております。まあ、それを考えますと、その単独の、効能だけでいきますと、大体年商100億はいけるだろうと。で、ただ、まあ、仮に、化学療法あるいは放射線化学療法との併用という、まあ、適用追加を考えているんですけども、そこまでいくと、おそらく、まあ、10年後には、200億以上の売上になるだろうというふうに考えております。まあ、当社は今40人弱の会社でございまして、まあ、小さな会社なんですけれども、まあ、100億200億売れれば当然当社はもう黒字化するわけでございまして、なんとかこれを早く世に出したいというふうに考えております。今アメリカでやっている胃がんの臨床試験でございます。アメリカのコーネル大学というところが中心になっておりまして、ここで胃がんの臨床試験、ただこの胃がんの臨床試験はステージ4もう末期の方でございまして、だいたい余命が半年ぐらいの方ばかりなんですけれども、こういう方に投与して、これまで16例アメリカで投与されまして、うち3例が長期生存しているということは、まあ、非常にミラクルであるということで、今大手製薬企業が、まあ、これ一緒にやらないかというふうに、まあ、当社に働きかけてきている状況でございます。胃がんもきれいにステージ4の方なんですけども、きれいに消えていて、転移しているところもあったんですが、そこも、小さくなっていると、こういう結果が得られております。それから韓国台湾で行いました肝臓がんの臨床試験でございます。こちらも、まあ、肝臓がんというのはなかなかもう肝硬変が起こっていてなかなか治らないがんなんですけれども、まあ、こちらも、がんの縮小が3例に認められておりまして、まあ、これ初期の臨床試験ですから、これからもう少しいろんな併用薬を増やして、肝臓がんにも適用ができるのではないかというふうに考えております。でそれ以外にも熊本大学なんかではこれから口腔がんですね、ベロあるいは歯茎とか顎、口の中にできたこういったがんというのはもう、放射線もなかなか当てにくいわけです。脳に放射線がいっちゃう可能性があるの でそういう方に、とにかく局所で効かせる、例えばベロにできたがんというのはベロを取らなきゃいけないんですけども、まあ、初期の段階でテロメライシンを感染させて小さくしてからオペをすると、ベロを残すことができる、顎も残すことができる、まあ、こういった、治療法に育てていきたいというふうに考えております。はい、ということで、現在テロメラーシンは、まあ、承認申請に向けてこの食道がん放射線併用でございますが、データの最終のまとめに、入ってきております。 大体2週間内視鏡で3回注射する、で化学療法で見られる吐き気とか抜け毛とか、まあ、こういったような副作用が全くない、肝臓腎臓に持病がある方でも使えるということでございます。まあ、今後もうちょっといろんな患者の方に使っていただけるような効能追加を考えていきたいというふうに考えております。次に OBP601 センサブジンというんですけども、まあ、これもともとエイズの治療薬として開発していた、いわゆる低分子の化合物でございます。2006年にイェール大学から導入しました。ちょっとまあ難しい話は別にしまして、この OBP601 というのは1週間投与するだけで血液中のエイズウイルスを 95% ぐらい低下させてしまうというぐらいの非常に強い化合物でして、本当はまあこれエイズで本当に許可を取りたかったんですけども、まあ、残念ながらアメリカのブリストルマイヤーズスクイブという会社さんがもうエイズはやめるということになってしまって、まあ、どうしたら、まあ、じゃあこれをなんとか薬にしたいなということでいろいろ研究先を探したところ、まあ、一つアメリカのブラウン大学というところが大変面白い研究をしておりました。で我々のこの二重螺旋の遺伝子の中には 40% ぐらいがなんでそれが入っているかよくわからないという遺伝子があります。でこれは我々がその人類がもう海の中の魚みたいな生き物からだんだん地上に出てきた、で地上に出てきた時にいろんな、まあ、ウイルスに感染して我々のその二重螺旋の DNA の中にいろんなウイルスの破片が入ってきたんですね。でこれをまあ レトロトランスポゾンという名前なんですけども、これが異常発生してしまうと、アルツハイマー病ですとか、まあ、いろんな病気にかかっているということが分かってきたわけです。でこのトランスポゾンがあちこちにまあ転移するのはエイズと同じ、エイズウイルスが増えるのと同じ酵素で増えることが分かってきました。ということは抗エイズ薬が効くんじゃないかという研究がありました。で HIV に感染してしまった、エイズに感染してしまった方々だけを、集計していきますと、高齢者になるに従ってアルツハイマー病などの神経変性疾患にならないということが分かってきたわけです。でこれはどういうことかというと、抗エイズ薬というのは1990年代ぐらいから、まあ、許可になりまして、そういった方々はもうすでに30年ぐらいこの抗エイズ薬をずっと飲んでるわけです。エイズにかかるともうずっと薬を飲まなきゃいけないわけですけども、でそういう方々を集めてくると、むしろ長年飲んでた人の方が、例えばこれ65歳以上の方なんですけども、アルツハイマーにならないということは抗エイズ薬が何か作用してるんではないかということが、まあ、示唆されまして、まあ、エイズを防ぐ薬と同じようなメカニズムでこのトランスポゾンという、まあ、何やってるかよくわからない遺伝子というのはできないということが分かってきました。で、まあ、この601というのがあるんですけども、これはもうすでに許可になって HIV の方が飲んでいるお薬の例なんですけども、まあ、これ高い方がそのさっき言ったトランスポゾンというものができなくする力が強いということです。601というのは他の抗エイズ薬に比べるともう格段にその作用が強いということが分かりました。ということは神経難病に効くんじゃないかということを、まあ、示唆されたわけでございます。
これ脳内移行性が高いっていうのはどういうふうに理解したらいいですか？
我々の脳というのは、いろんな、まあ、環境に侵されないように脳血管関門っていうのがありまして、薬なんかはあんまり脳に入らないんです。実は、まあ、中枢の薬っていうのは抗うつ薬だとか精神病薬っていうのは、まあ、若干脳に入るんですけども、抗エイズ薬っていうのはもう脳にはなかなか入らない。ところがたまたまですけども、この601というのは非常に脳に入りやすいということも分かったということです。しかも活性も強い。これはもう素晴らしい、たまたま見つかったメカニズムでございます。
そのさまざまな神経変性疾患の治療薬、はいはい、神経変性疾患というのは例えばどんな感じですか？
例えば、まあ、アルツハイマー病というのがあります。それからパーキンソン病ですとか、それから最近ブルース・ウィルスさんがそういう病気だと言われた、いわゆる、認知症ですね。こういったものも神経変性疾患に入ります。
結構難治疾患ですよね。
もうみんな難治です。脳の病気は治らないというふうに考えられています。
ところが OBP601 の活性というか、これはすごい高い、
そうですね、
可能性高いってことですね、
はい、そうですね。これはアメリカのブラウン大学の研究結果でも出ております。まあ、様々な動物実験でもそれが確認されております。で現在そのアメリカのトランスポゾンセラピューティックという会社にこれをライセンスアウトしまして、 まあ、全世界の権利をもう向こうに、渡したわけです。契約総額は、まあ、将来許可になっていく間の間に、まあ、3億ドル以上の契約総額ですから、まあ、日本円に直しますと、まあ、現段階の価格でいくと大体400億円ぐらいが段階的に試験がうまくいけば入ってくると、こういうような仕組みになっております。で、製造とか開発はすべてアメリカのトランスポゾンという会社のお金でやっていただいております。で、現在やっている臨床試験ですけれども、ちょっと難しい名前で PSP 進行性拡張性麻痺という、もう世界でもあんまり患者さんいらっしゃらないんですけども、まあ、こういう方とか、あるいは ALS ですね、筋萎縮性側索硬化症って、まあ、これはホーキング博士お亡くなりになったんですけど、この方が ALS にかかって、まあ、全身の筋肉がもう全然動かなくなってしまう。それから、まあ、ブルース・ウィルスさん、前頭側頭型認知症という FTD という病気なんですけども、まあ、この病気も含まれているということで、まあ、こういった方を対象にして今アメリカとヨーロッパで臨床試験が行われております。
これ社長、今の御社にとって、まあ、ライセンスアウトしてますよね、
はい、
トランスポーソン社に。で、今後の開発は相手方の負担、
はい、
で成功すると契約総額のロイヤリティというか、まあ、400億円ぐらい入ってくる。
段階的に
総額でした、
はいはい、
そうです。ということはリスクは低いけどリターン多いねっていうことでいいんで、御社にとっての
そうです、
その開発リスクはそういう話じゃなくて、はい、御社にとっての、金額的なリスクも低いですけど見返りは成功した時は大きいねっていう理解でいいですか？
その通りだと思います。まあ、今年も続々この臨床試験の結果が出てくるんですけども、毎日ハラハラドキドキして、報告を待っているところでございます。
いや、ハラハラはだってないでしょ、ワクワクでしょ。
あ、ワクワクドキですね。
でしょ、ハラハラしたら、あ、失敗したらどうしようだ。
そうですね、
ワクワクしながら、はい、失敗しても御社のリスクはないわけですね。
そうですね、
要するに、はい、エベカレシ利益がなくなるだけの話で。
そうですね、はい、
これうまい契約しましたね。
ありがとうございます。
結構商売人ですよね、社長。
いえいえ、まあ、こういうことをしないとなかなか資金が調達できませんので、はい。で、まあ、こういった病気は今、まあ、それぞれお話しました進行性拡張麻痺とか FTD、ALS、まあ、世界的にもそれぞれの病気でだいたい3万人から5万人ぐらい、まあ、そんなにたくさんかかる病気ではないですけども、日本にはだいたい1万人ずつぐらいいらっしゃる、まあ、こういう病気で、ただ治療薬が全くない、効かないということでございまして、まあ、こういったニュースが出ますと当社のウェブサイトにも、自分の知人が PSP という病気にかかったんだけど臨床試験に入れてくれないかとか、そういう問い合わせが、時々入ってまいります。まあ、残念ながら今はアメリカとヨーロッパで臨床試験やっておりまして、これがちゃんと効くということになれば日本にいらっしゃる患者様にもそのチャンスが来るのではないかなというふうに考えております。
これは使い方としては治療薬ですね。
治療薬です。
予防薬じゃないです。まあ、さっきの HIV の患者さんって結構長い時間飲んでますけど。
そうですね。まあ、治療薬なんですけども、まだ現段階でどういうふうに効くかというのはまだ分からないですけれども、この臨床試験というのは少なくともどんどん悪くなっていくのを一旦ストップさせましょうと、こういうような薬になると思います。まあ、それが どう治るかというのはこれからの臨床データを待たないと、何とも言えないところなんですけども、はい、という、まあ、我々の、トップラインの、お話でございまして、今年、いろんな臨床試験の結果が出てまいります。まあ、ご期待いただきたいということでございますけども、まあ、ほとんどがこのテロメライシンということなんですけども、当社研究開発を中心にやってきた会社でございまして、まあ、仮に日本国内で許可になっても我々が直接医療現場でこれを売るというところは現段階ではまだちょっと厳しいなということで、国内にある製薬企業様とパートナーを組んで、売っていただこうというふうに考えております。まあ、このパートナーが年内に決まっていくだろうというふうに考えております。それからあとテロメライシンのフェーズ2、今やっている臨床試験、これのトップラインデータ、まあ、内視鏡の結果というのが今年の下期に出てまいります。それからもう一つテロメライシンの商用製造法の確立とあるんですけども、これも先ほど申し上げましたベルギーのヘノジェンという会社で作っているんですけども、まあ、ここでちゃんと大量製造ができるという、まあ、確証が年内に得られるということでございます。それから4番でございますが、アメリカで行っております胃がんの臨床試験、まあ、これの、まあ、いわゆる共同開発をするパートナーがおそらく年内に決まるだろうというふうに考えております。 それから5番目は、製造販売体制という、まあ、1番と、まあ、よく似てるんですけど、社内的にも、まあ、今後許可になった時に副作用調査ですとか、いろんなことを調査しなきゃいけないんですけど、まあ、あるいはデリバリーする時もちゃんと品質が保たれたトリメラシンというのを世に出さなければいけないんですけど、まあ、こういった体制を今、作っているところでございます。それから一番下601でございます。進行性拡張麻痺の、臨床試験、これがもう一応組み入れが全部終わっておりますので、今年の、まあ、半ばぐらいには、まあ、これがこの病気に対していけるかどうかというのが分かってくるというふうになっております。まあ、こういった今年は大変まあエポックメイキングな1年になるのではないかというふうに考えております。
ちょっといやらしい質問をここでいくつか、はい、今社長1番目の国内販売パートナーとの提携っていうのが社長のお言葉では年内にもっていうお話ありましたよね、はい、しかし先ほど製造承認申請は2024年っていうお話、はい、ということはそれよりも前に国内販売パートナーとの提携っていうのは固まっていく可能性が高いと読んでよろしいんですか。
そうですね、逆に厚生労働省にこの薬の臨床試験データを出すときにですね、どうやって売っていくんだという、まあ、その体制も出さなきゃいけない、
はい、
ということはパートナーがないと承認申請できないという、まあ、こういう状況になっているので、もう年内には絶対に
もう順番としてパートナー決めてから製造承認申請をするから当然そういう話になっているという理解でいいですね、
はい
そ
はいはい、
それから、まあ、テロメライシンの商用製造法についてはベルギーの会社さん含めて、
はい、
ということこれも年内にいろんなことが方向性出てくる
そうですね
という話でした、
はい、そうです、はい、
からなんか年内ばっかなんですけど
年内ばっかです。
テロメライシンの胃がんの共同開発契約これも年内というお話でした、
はいはい、
その理解でいい、
はい、もうこれはすでにその、まあ、ある製薬メーカーさんと海外ですけどもお話し合いが進められていてあとはまあ契約をどうまとめるかという段階です。
それからまあ5番目の製造販売体制っていうのは、まあ、全面的に御社がやるわけでは多分ないと思うんですね、
はい、
ただまあそこの方向性と受け皿をこれはまあ時間軸は先ほどおっしゃらなかったですけども決めなきゃいかんと。
そうですね、これもまあ年内にちゃんと。
あ、これも年内。
年内です、
はい
はい、
それから OBP601 についてはフェーズ2トップラインデータの取得 で、その先に進んでいこうと。
そうですね、はい、
社長今年忙しいじゃないですか。めちゃくちゃ
めちゃくちゃ忙しいです。
それでよろしいんですか。
しょうがないです。
しょうがない、
患者様のためです。
あ、そりゃそうですね、はい、そうですね、はいはい、ありがとうございました。で、はい、なんかお願いがありましたね、その次。
あ、そうですね、まあ、すでに3月3日に、定時株主総会今年3月29日だったかな、まあ、東京で行われるわけですけども、その招集通知をもうすでに発行させていただいております。なんとか、まあ、議決権行使をお願いしたいということでございます。今はもうインターネットでもできるようになっておりますので、スマホからでもできるようになっております。もしも、株主様がいらっしゃるようでございましたらどうか議決権行使をお願いしたいと思っております。
何人かいると思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、私が頼んでもしょうがない
はい、以上で、まあ、当社の概要でございます。未来のがん治療に、力を与えたいというふうに考えております。
ありがとうございます。オンコリスバイオファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4588東証グロース上場、オンコリスバイオファーマ代表取締役社長の浦田康夫さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。浦田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オンコリスバイオファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4588東証グロース上場、オンコリスバイオファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。